こんばんは。2月14日木曜日、時計の針は11時30分を回りました。この時間は桂米二の落語夜話です。今週もよろしくお願いいたします。私は番組アシスタントの小原克洋です。そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは、
はい、こんばんは。今日はバレンタインデーですね。
あ、そうか。
はい、14日ですよ。
なるほどね。
のはずなんですよ。
この日に落語会やるべきなんやね。
ほんまですね。でも14日に落語会やるとやっぱりチョコレートっていうものをいただけるもんじゃないですか。
ね、確かにね、今まで経験何度かありますけども、うん、最高にもらった時はやっぱり14日に、はい、落語会があった時ね。
あ、
でくれる時にね、なんでこんな日にするのを言いながらくれた人もあるしね。こんな日に落語会せんといてよ、持ってこないしょうがないでしょう言って、うんうん、うん、くれはる人あったしね。いや別にその辺までしていらんねんけども、
はい、
けどまあチョコレート好きですから、うん、自分で買うぐらいですからね。
あ、そうなんですよね、ゆでさんはね。
今ニューヨークの紹介しましたっけ。
まだです。
はい、ニューヨークどうぞ。
はい、この方は、は
い、皆さん暑い夜を過ごしてはるでございましょうございましょうかで、ね、わかんない。
はい、
はい、スーパーサブの桂二条でございます、はい、ね、
二条さんどうですか、バレンタインデーは思い出は。
バレンタインデーね、うん、もう男子校、高校がね、もう男子校みたいなもんでして、で女の子少なかったのでね、うん、もうあんまり馴染みのないもんですね。
馴染みのないもの。
あの、話し家になる前はどうやったの。
話し家になる前と言いますと、卒業してからということで、
ね、そうそう、そのね、いろいろやってたでしょ。
まあ馴染みがないですね。
馴染みがないと。うん、やっぱりそわそわするもんなんですか、14日は。
いや別にそわそわしないけど、
なんか 誰かに声かけられるみたいな。
いや、
ポスト
いつでもね、
い
や確かに送ってくれる人もありますね。あの、期日指定でね、送ってくれる人もあるんですけども、うん、はい、けど簡単にもらってるけど、あれ高いのやなと思って。結構 ね、
そうですよ、
凝ったものなのもね、はい、
自分で作ってくれはんのもあるし、
はい、
まあでもバレンタインでどれぐらいの年齢が一番嬉しいかというと、中学校ね、小学校ね、まあ高校ぐらいが、そのやっぱり告白をね、女の子側からするという一番分かりやすいタイミングですからね。
そこはやっぱり年代違うかな。私ら自分はそんなに、私の周りでもそのもらってる人はなかった、ないとは言いませんが、
チョコレートがなかった時代、
それはないと思いますけどね。
チョコレートは
まあまあまあまあ、まあ、まあオープニングからねバレンタインの話で盛り上がっておりますが、ちょっぴり心寂しい、
はい、
米津さんと二条さんがお届けします。、はい、この番組、今日もお付き合いください。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜はですね、
はい、
まあ、
まあ雑談というかね、
はいはい、
毎週ね、私がテーマを考えてきてるとしんどいから、二条くんにテーマを決めてもらおうと、
はい、
急遽決めまして
急遽も急遽ですよ、もう、うん、今日の朝ですからねこれ、うん、放送直前に、あ、もう2本目考えるのあれやから二条考え
ね、ということで考えた結果は何ですか。
いただきました、ね、まあ、二条さんから。
まだ聞いてないんだけど、
まあね、本当にせっかくねこう振っていただいたんで、飛び道具をね、出してみようかなと思います。
飛び道具
で皆さんの今日はね14日ということで、初恋話なんか聞いてしまいましょうかね。もうこれドキドキでしょ。急にこれ僕も食ったわけですから、あの、もうこれも放送載ってますからね、あの、言わないとしょうがないという。
テーマはやっぱり私が決めます。
変えますか。
まあまあええけど、
うんうん、初恋ね、うん、
いや初恋なり忘れてるわ。
どういうもの初恋って言うんでしょうね、はいはい、まあ、じゃあ、うん、米さんから。
小学校2年ちゃうかな。
はあ、
なんかリアルですね。いやいや、小学校2年生とか言われ
た、うん、何が何、ね、普通じゃないですか。それ
、はい、どうぞ続けてください。
あの、同級生でね、
は
あ、うん、あの、浅野リリーさんという人です。
あらららら、
名前言っちゃいましたか。
はい、これがきっかけでなんかね、コンタクト取れたらいいなと思ってやってしまいました。
おいくつぐらいまでそのご一緒というかね。
一緒というか、小学校、近隣小学校なんですけども、うん、その子とは1年2年が一緒のクラスで、うん、3年で別れてしまったから、それ以降はあんまり仲良くしてなくて、4年の時に、僕はもう転校したんでね。
あ、うん、そうだったんだ。
それっきりです。
で、その初恋は淡い恋だったんですか？ちゃんと気持ちを
告白してきました
。あら、あらららら。
で、米津さんも好きだったと。
うん、そうそう。
へえ、じゃあ、ね、いい初恋話ですね、うん。
下校の途中の道で言われました。
いや、なんて言われたんですか？ちょっと聞いていいですか？
でも小学校2年生ですから、
ね、ちょっとね、まあ、聞きたいね、聞きたいですね、うん、
誰が好きなのって
誰が好きなのって言ってで、誰が好きなのって言ったんですか？
お前が好きや
って
、いいですね、
2年生からね、お前が好きやってね、
お前がっていうところはね、はい、誰が好きやって言われる、
言われたから、
うん、ね、ちょっとこっちも叱れるかなと思いきや、はい、お前やってとか、うん、なるほどね、
そっか、ダブル告白みたいな感じですね、うんうん、なんかね、
なんかもう自然でしたね、
そのあ自然な感じで、
お付き合いが
小学校2年生から
全然そういうのなかったけどね、
うん、お付き合いが始まったと、
お付き合いというあれ意識はないわね、小学校2年だったら、まあ一緒になんか、
まあ、可愛らしいね、
学校の帰り一緒に帰ったら、うんうん、全然道事故だけどね、遠回りして帰ってました。
どうなんでしょうね、その小学校ぐらいから初恋で付き合い出して、お付き合いして、うん、結婚しはったっていう方いらっしゃいます？周り、
同級生で、したやつは行さんあるし、小学校から一緒やったっていうのはあんねんけど、あんまりそういう聞かへんね。ただ、高校ぐらいから付き合い出したとか ね、小学校からしてても、うん、それはおるね、
うんうん、私でも小学校からの人いはりましたね、カップルで、
あ小学校から、
う
ん、
まあ、付き合ったというか小学校の時から、まあ、
一緒で、
お互い、まあ、一緒で、まあ、お互い好き同士で、まあ、それぞれのね、まあ、まあ、
他知らん間に
道を歩いて行ったんですけど、結局やっぱり結婚したっていう感じでね、うん、なんかその絆っていうかね、そのものを感じましたけれどもね、はい、
で、
いやまあ初恋で結婚っていうのはまずないと思ってもね、まずないですよね、
言いますよね、そういうふうにね、うん、
私らも小学校2年ですから、まだ結婚を前提のお付き合いでなかったですからね、
まあね、もうちょっとその何ですか、物心がついて淡い恋みたいなのは、うん、のは大体おいくつぐらいで、
ね、それからあんまりなかったね、うん、ちょっと中3ぐらいに軽くあったんやけど、それも同じような
軽い人の名前は言われないですか、
軽い人の
名前、その人はまだ付き合いがあるから、
あそうなんだ、うん、
それはやっぱり今でもちょっとなんか
ありますか、お会いしたら
ない
それはないんですか、
それはない、
うん、
それがね、いつまでも引きずってる人とあっさりとない人と両方あるね、
なるほど、うん、おこんな話は、
うん、なかなか聞けないですからね、
向こうは
いやいやいや、まあ、そんな言わないで、
初恋の人は、そのイメージのまままだ持ってるから、
ああ
合わない方がいいかもしれませんね、
またね、そこに転校しちゃいましたからね、
だから、まあ、同級生 の、あの、ね、女性と、うん、まあ、たまに、ラゴ会来てくれたりすると、うん、あんまり変わってないのと、うん、ああ変わっちゃったというのはあるじゃないですか、うん、いや向こうかってそう思って
るんですよ、ヨネスさんも思われてるんですからね、うん、
これはちょっと貴重な、
ね、貴重なお話でしたね、
放送の力を借りて聞くことができました、
はい、初恋は小学校2年生だった、
うん
うん、
で、
まあ、淡すぎる初恋やけどね、
はい、私のですか、
うん、で
私の初恋はね、多分お父さんかな、
あららら
逃げたな
そうんやれ、
さあ次の質問いってみよう、
えまだ違う話いくんですかこれ
いっぱい引っ
張るわけじゃないですねえこれでいこうかなと思ってたのに、 なんかないですか、ほな雑談ですからね今日は、
雑談、うん、そうですね、いや常日頃なんかこういうバカ、はあ、だからこそなんか聞きたい、二条さんから師匠へのなんかないんですか、
師匠はまあねえ、うん、大体だって一番お会いしてる数が多いわけですからね、回数が、うん、だから大体聞きたいことというか、
けど腹割って話して
なかなかねよく会ってるから
油断ならもこの
何でも話せるっていう関係ではないじゃないですか、
ね、はい、二条じゃどういうイメージだというところにね言いましょうか、
二条さん、ね、
彼はパッと見は、うん、シュッとし割とシュッとしてるし、はい、何でもこなして器用な思うでしょ、うん、全然違うの仏教も仏教やし、言うたことよう忘れるし、お前師匠のことどう思うとんねんというのがよくありますね、まあ、天然ボケ、見えないけども天然ボケです、これは、
うん、そういうところはあるかもしれないですね、はい、
同期で泊まる子の弟子でサント君と投げてました、うん、これも偉い天然ボケですから、それには負けてると思うんですけどね、うん、サント君の方がひどい天然ボケですから、
うん、そういうイメージですか、
うん、
いつやったかな、新作の落語会があってね、繁盛亭の楽屋で、私はその日はね、何出してたかな、あ、忘れなぐさというね、大沢先生の新作を出してたんですよ、ほんで今、誰が上がってたか忘れたけど、今このやってるネタなんちゅうネタって三徳に聞いたんですよ、三徳にね、
同期の、
ほな彼が忘れなぐさです、いやそれは俺のネタやよそれは俺がやるんやという
勘違いをする男ですよ ね,
されてる方、
まあ、自分がやるのは分かってるわいな、これ今なんやって聞いて、
まあ、どれぐらい勘違いするかというと、まあ、あれなんですけどね、師匠にあの奥さんにですね、あの草抜いときや、お庭の草抜いときや言って、はい、抜いときます言ってプランターの苗までみんな抜いたぐらいの男です。
あ、そんなんやった
プランターの苗をみんな抜いて、誰これ抜いたのいうぐらいのそういう天然を、
まあ、間違ってはないですよね、抜いときは言われてね
プランターやから入ってんねんか、植えてはんねんから
まあね、まあ、
そういう、
まあ、そんだけ素直な方なんですね。
素直ですね。またね、来ていただいたら面白い話が、
ね、お話もね聞きたいです
けど、これはとまる君から頼まれてね、稽古したって言うてね、で何があのネタ何がやねんって言うと初天神って言っててね、これ長いんですよ、
35
分ぐらいかかるんですよね、全部教えたらね、ほな、まあ、あの初天神は1月25日の話やさかいに、来年の1月目指してやろうかって言うてんだけど、覚えは君とどっちがあの悪いね、
まあちょっとどっこいというか、同期という感じですね。
この男も二条も覚えが遅い悪い、で何遍も同じこと言わんなんからも教える方はイライラするわけ。まあ、スリッパ投げたことあったな。
ありましたね、
そんなことあったんですか、スリッパ
けどね、スリッパって気がせえへんやっぱり投げてんのよ、
それは愛情でね。
で、まあ、前にも言ったかもしれんけども、怒るというのはある種ポーズでもある、というのはね、私自分うちの人の米朝から稽古してもらってて、怒られた時のことはよく覚えてるから、後々まで、その時にこう言われて、怒られたけどこう言われたというのはちゃんと覚えてるのね、けどお前覚えてへんやろ。
いやスリッパを覚え
て、スリッパを覚えててもその時に言われたことを覚えてへんやろ。
なんかもう二条さん慣れてきてはるような感じしますね、怒られることにね、
そう
まくね、なんか自分の中で処理してるような、
わるてごまかしてる
なんかね、
放送中でこんな深刻にならないでしょ、
まあまあ、そんな感じがしますけどね。いや
そんなもう、会議
でも愛されるキャラクターでいらっしゃいますよね、二条さんって、なんか憎めないというか、
まあまあね、何やかん言うてはやっぱり弟子ですから頼りにすることもあるし、もうムカムカしながらももうしゃあないなというところはあるんです。
なんともやありがたいこと
ね、いやね、はい、まあ、私たちからの愛のあるお言葉、はい、伝えました。
サントと比べたらどうかな、サントというのは
サントの話であります、まあいいですけど、
結構なキャラクターですからね。ただね、まあ、サント君というのは落語の指したらね、その仏教やけどね、独特のそのキャラ中か、間を持ってて、これがね結構面白いんですよ。
これはね、爆発的なパワーを持ってるんですよね、
それが二条にはないのね、はい、
なんか見ただけで、上がってきただけでなんか楽しい雰囲気というのを、
まだ喋る前からそういうのがあるね、
そうなんだ、
それは
じゃあ見た感じ
も、
そうですし、
喋り出してもその感じはあるしね、
二条さんはすごくスッと本当にねされてますからね、
まあ、中にそうでもそんな感じ、
さやかにね、二条の場合は声はええし口調もええし、あとまあだけない、
いいから、
顔出えへんかったらいいんですかね、これ音だけで
違う人のこと聞いてやろ、まあが大事やって
言う、怒られちゃいましたね、
言う間も悪かったと、見事に怒られたということでございまして、
いつも言ってることですけど、まあがこんなに大事、つまり私と同じこと喋ってるのよね、落語でもね、
セリフもね、
けども受け方はやっぱり違うでしょ、これはやっぱり間しかないかなという、
でも難しいですよね、間というものはね、
これはね教えて、教えられるところと、
でもないじゃないですか、
教えられない部分の方が多いね、ちょっとあと1秒伸ばせとかね、そんなもんと違うからね、
でも同じ間をしててもその人によっても伝わるね、ものも違いますしね、
私が同じネタをやっても今日と明日では間が違うからね、
そうですよね、
その時のお客さんとの、いわばキャッチボールやからね、
それを瞬時に感じ取る、それが 落語の世界で必要ってことなんです
ね。お客さんとね、
また今笑ってごまか
して、うん、今ね、もう何言ってるんやみたいな、ね、
そのにらみ方がこのえげつない
やいや、そんなことないです、どうですか
ですよみたいな、
そのどうですかねと、うん、はい、う
ん、その通りやからね、うん、は
い、うん、いやちょっと待ってください、今日は二条さんからの質問なんですよね、うん、
いやいや、まあ、いろんな、うん、いや
そこからまあ何でも話をしていったらええねんけども、
は
い、
どんなイメージですか小原さんから
。私はですね、やっぱり最初はね、うん、すごくあの今時な感じの方だなと思ったんですけれども、うん、でもお話をしていくと、うん、やっぱりなんか天然というか、うん、なんかね、つかみどころのない人ですね、うんうん、なんか自分の世界でも持ってる方ですよね、二条さんね。
小原ちゃんも結構天然キャラと違うのかね、チューズの時は。
そうで、天然と言われますけれどもね、うんうん、自分としてはすごくしっかりしてるんですけれどもね、
自分でわからない部分があるでしょうね、
うんうんうん、
いや私はそこまで天然と思ってないから、
うんうん、
あの3人並んでる時にそういうキャラに、ちょっとされてるでしょ、
うんうん、そうですね、うん、そういう持っていかれ方はしてますけれどもね、うんうんうん、まあ、それはそれなんでね、うん、
演じてるわけね
今公開できへんの
いや演じてるのかは分からないですけれどもね、うん、やっぱり仕事によっては、
あ、なるほど、
はい、変わりますよね、う
ん、それはあとはいろんなことやってるもんね、うん、はい、
だから、うん、あの、まあ、歌を歌ってる時の方がほんまの自分らしいのかもしれないですね、うん、
で司会してる時と、はい、ね、こうやってラジオで喋ってる時と、うんうん、落語やったことや。
落語ね、でもあのこの間女性がされてる落語をね、うん、見て、うん、あ、面白いなと思いましたけれどもね、うん、自分がやったらどないなるんやろと、うん、ちょっと習ってみたいなと思いましたけれど、
なんかこの漫才やるとか言ってた違ったっけ。
あ、そうなんですよ
なんだとやりますな。
もうあのこの放送の時に終わってるんですけれどもね。
あ、そうか、
はい、
う
ん
う
ん、
ちょっともうやってるということね、
はい、はいはい、ちょっと新たな扉を開いていこうかなと思ったんですけれども、うん、はい、
あの雑談になってきましたね、はい、
まあでもなんかあの二条さんのお話も、ね、聞けましたし、
はいはい、
あと米津さんの初恋の話も聞けましたし、
ね、もう一遍言うときます、浅野リリさんです
浅野さん、リリ、この番組を聞いてらっしゃいましたら、う
ん、
ぜひとも、
もっと愉快に言いました
よ、温かいメッセージを。
ラゴ会来てください。
はい、それでもいいです。うん、はい、
いや、それでいいです。
ご連絡お待ちしています。
そんなありですか、その公開放送。
さあ、
オリオの。
さあ、インフォメーションいきましょう。
はいはい。
君が振ったよね。
はい、はい、インフォメーション。
それではですね、ちょっと、2月23日の土曜日のこれいきましょうか、
はい、
文房寄せ、2月23日土曜日午後4時からですね、
はい、
西本願寺の北隣にあります本願寺さんの文房会館の3階です、
はい、
私が2席、それからクジャク君と岸之丞君が出てくれます、うん、
はい、
前売り予約1000円当日1500円、できたらご予約ください、いつも満席になっておりますんで、075-342-1122 342-1122 文房会館までお願いをいたします。
はい、そしてもう一つこちらもねご紹介していきましょうか、
はい、これも私が出てる、うん、その1週間後ですね、はい、3月1日土曜日の6時半から、
はい、
ラジオカフェの近所の京都文化博物館、
はい、
あれは三条の高倉やったかな、うんうん、そこの角にありますね、
ありますね、
そこの6階かな、
はい、
和室であります今日の三条寄せ、はい、泊まる君と米地、私がまあ言ったら同期なんですけどもね、はい、そこが中入りと鳥ととって、うん、あと京都出身京都在住で集めております、うん、団長丁場2畳と、
はい、
我々普段やってるの3000円でございましてね、う
んうん、でもたくさんの落語が聞けますからね、
はい、たっぷりやりますよ、
はい、うん、チケットなんですけれども、うん、今日の三条まちづくり協議会加盟のお店でチケットが買えるんですが、うん、分かりやすいところでいくと京都文化博物館の中で、
うん、は
い、チケットも、ね、買えますので、うん、はい、そちらの方にお問い合わせください。電話番号は京都 075-222-0895 番です。
はい、はい、ということでよろしく、
うん、はい、
うん、
皆さん来てください。ではここで一曲お届けしましょう。
はい、先週と、うん、引き続きまして今週もあの、サンタナでございましたね、
はい、
つまり CD は1枚しか持ってきなかったですけどこれいいじゃない
ですか、ね、そんなこと言わなくていいですよ、
はい、今度はもう有名な曲でございます。
曲ですね、
哀愁のヨーロッパ。
はい、続き きまして2条のコーナー上場レポでございます。3分間で推薦の一品、ご紹介しようというコーナーでございます。
先週はチンプンカンプンでねガンダムの話されたら
ガンダムね、うん、もう喋ってて楽しかったですね
けど先週前に何って聞いてなかったよね。
はいはい、
うん、で、まあ、楽しみにしてたのにガンダムでチンプンカンプンやったから今回は先に聞いたら、はいはい、やっぱりお酒やそうです、
はい、
うん、前よくあったパターンですけどもね、はいはい、うん、はい、まあまあお酒の方がマシです、はい、はい、それでは洋酒のお話でございます、はい、3分間レポスタート
行ってみよう。
はい、今回ご紹介するのはお酒でございまして、ちょっとねなかなか京都の街を歩く時間がありませんでしてまあまあまあ、ね、それったらまあ今までのお酒の応用編をしようということで、はい、今回ご紹介するのはキュラソーですね。キュラソーという分類でございます。これはリキュール、大きくまとめますと、うん、リキュールも皆さんねご存知でございますか、うん、何回もご紹介してますけど、蒸留酒に、はい、何かいろんなものを漬け込んだもん、いわゆる梅酒とかね、うん、そういう類の ものでございます。でこのキュラソーというのは何を漬け込んだかと言いますと、うん、まあ蒸留酒とかブランデーにオレンジの皮を漬け込んだものでございます。で糖分を加えたものでございます。
紀州みかんとか愛媛みかんとかちゃうの、
なかなかそういうのは入ってないですね、はい、
なかなかね、
これ言うたら、
ね、これ言ったらなかなか、はい、まあまあちょっとね、はいはいはい、うん、ということでして、まあ一番ベーシックなリキュールというかね、カクテルを生で作ってはるところは必ず置いてはると思いますね、このコアントローというのは。17世紀後半に南米ベネズエラのオランダ領キュラソー島のオレンジを使用して、オランダ本国で作られてますので、このオレンジのリキュールのことをキュラソーというわけでして、はい、まあ、今日持ってきたのは透明なんでございますが、これ色がね、青色とか赤色なんかに着色されたものもありまして、カクテルに入れるとまたその色と風味が楽しめるというので重宝されてるお酒ですけども、うん、これお菓子なんかにもねよく使われてるお酒、
まあ
ね、今日ちょっと14日でも最後で、ね、遅いんですが、うん、チョコレートにちょっと入れるとオレンジのビターな香り、うん、オレンジのこのビターというかね、スイートな香りがつける。
チョコとオレンジ美味しいですからね、うん、
スポンジケーキにもいいですしね、うん、紅茶にちょっと垂らしたりなんかしてもオレンジの香りが出るという、うん、本当に万能リキュールでしてね、今日持ってきたのはコアントローという、まあ、一番ベーシックな感じのお酒なんですけど、カクテルも本当に使われるのが多いんですが、なんですかね、このリキュール、キュラソーに、キュラソープラスレモンジュースプラス、いわゆる蒸留酒、この3パターンでいろんなカクテルがありましてね、この3種類で、サイドカーサイドカーという、
サイドカーは私好きです、
はい、これはブランデーにレモン、レモンジュース、この、キュラソーですね。でホワイトレディというのはこれがブランデーがジンに変わります。バラライカはウォッカに変わります、で XYZ ですね、これはラムに変わります。でマルガリータはテキーラに変わります。蒸留酒を変えるだけでこれだけの種類のカクテルができるというもんでございまして、ね、
これは今日は勉強になりましたね、
はい、でまあ、ラムの場合 XYZ ですけども、まあ、これ名前の名称ね、一番最後ですね、アルファベットの一番最後ですので、まあ、いわゆるこの後がない究極のカクテルであるというような意味もあったりして、なかなか面白いカクテルでございます。
うわ、はい、3分でまとめよった
素晴らしい、やはり、はい、大好きなお酒の話になると、うん、さすが二条さん、ね、まとめてきはりますね。美味しそう。
そのカクテルが、うん、そのね、もうペン言って、その蒸留酒を変えるその他のやつは、はいはい、これと、
サイドカーがブランデー、ホワイト
じゃなくて、うん、それ以外は何を、
レモンジュースとこの、うん、キュラソーですね。
あ、それとほな3つやね、
はいはい、はいはい、だいたい蒸留酒30、レモンジュース15、うん、キュラソー15ミリリットルぐらいで合わせる、うん、ちょっときついですけども、それぐらいがベーシックなレシピになってます。
はいはい、うん、ケーキとかにも使われてるんですね。
いや、これね、お菓子に入れると本当 に、ね、お菓子にですから、洋菓子屋さん、小さい洋菓子屋さんなんかで前に置いてはったりする、うん、ふっと覗くとこの、うん、この瓶が置いてあったり必ずすると思います。はい、
ね、洋菓子はよくこんなん使っているんですよね、
う
ん、
オレンジ風味ってね、本当に合いますからね。
これね、もうソーダで割るだけでもすごい美味しいものが出来上がります、
ね。度数は結構高いんですか。
度数はどれぐらいでしょうかね。 40度ですね。
まあ、あのウイスキーなんかと同じぐらいですよね。
まあ、これはでもあんまり
そのまま飲む
もんではないと、あの割っていただいた方が、
ね、この間ね、千之丞先生と一緒に飲んだんですけどね、うん、ブランデーのストレート飲んであってね、お付き合いで飲んだんですけども、はい、やっぱり久しぶりにそうストレートの美味しいんですね。
そうですね、ストレートは本当に、
ウイスキーでもそう思う時あるから、はい、うん、チビチビな、
チビチビなね、
はい、今もお酒を飲んでらっしゃる方もいるかもしれないですね、リスナーさんの中に ね、
隣は誰がいらっしゃるんでしょうか ね、 ね、 いるんでしょうか。
さあ今日は、米津さんの初恋の話をあの皆さん聞いていただきましたが、二条さんの初恋の話聞いてないですよね。
聞いてない。
私は聞きたいけどな。
でございました。
今日は聞きとない。
二条さんはどんな初恋ですか？いけますよ。
まだいけるな。
はい、う
ん、まだ経験してませんからね。
余裕はそんなんが通用する年齢じゃないでしょうみたいな。
30でそんなこと言うてたよ。は
い、
うん、
はい、小原さんのマジツッコミは聞けましたからね。
はい、もうたくさんの方が今ね、ラジオのボタンを押さはったと思いますけど、
女性に会うために初恋ですって言いまくってんちゃうか。
言ってるんで、それが手ですか？
だから
うわー、
うん、
ね、
そうやろな、
なんちゅうイメージつけ
るんですか。そうなんだ。でもそれ怖いですよ。でも、ね、いきなり言われてもね、
そんな言われても信用してもらえへんやろけどもな。うん、
まあいつまでもピュアな二条さんでいてくださいね。
私は30になった時にぼちぼち結婚せないかんと市役所に言われました。
はい、
それまで考えたことなかったんですけどね。
はい、う
ん、
じゃあぼちぼちですか、二条さんも。
え、
まだそんな話を。
いや、まだね、今ね、うん、ちょっと負担かかるかもしれんからね。
は
い、
うん、そうですか。
はい、
じゃあもう少し許しが出るまでは
言いませんが、
はい、それではそんな番組となってしまいましたから、はい、ここでお別れです。はい、それでは皆さん、はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。また来週。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。